もったいないをありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
シームレス学園ジャンポーン。
7月29日月曜日、時刻は午後6時30分を回りました。シームレス学園お送りしております。本日のお相手は
諫早市障害福祉課の木下と
車椅子代表の秋山大輝と
障害福祉課ファンクラブの上野屋さんと
障害学習が大事な教頭の明です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ファンクラブ
ファンクラブ
あのそこら辺はまだいいところなんでね。さあここからはですね、ちょっと今日の放送の肝になる部分になってくるんですが、はい、以前あの
肝
肝
あ肝ね、
はい、ラジオしゃべりにもちょっとね触れていただいたところがあるんですけども、木下さんに合理的配慮というところのキーワードでちょっとお話を伺いたいと思うんですが、まず合理的配慮というのは何でしょう。
はい、合理的配慮というのは障害を持っている方、例えばあの視覚障害で介護あの盲導犬を連れて歩いている方とかですね、あの車椅子を例えば使っている方とかからですね、あの社会の生活をしている中でですね、例えばこうしてほしいとか助けがあったらいいなという申し出があった時にですね、あのできるだけあの無理がない範囲であのその要望に対応するっていうのが合理的配慮になっています。
はい、ね、こうやって初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんが、例えばその要望に対してここにじゃあなんかこう障害者用のビルとか建ててくれんねえという話ではないんですよね。
そうなんですよ、はい、
もうちょっと身近な生活レベルでできる配慮と、
はい、そうです。
ということで具体的にどういったことっていうのがありますか。
例えばですね、市役所、私市役所なので、
はい、
そうなんですけども、あの聴覚障害の老話者の方が来た時に手話で対応する、手話の専任の方がいなかったら筆談で対話する、身振り手振りで説明する、うん、指を指して説明する、そういったのも合理的配慮になるのかなとは思っています。う
ん、おすぐ体でできることだったり、
そうなんです、うん、
可能な範囲でね、
可能な範囲、
うんうん、優しい世界です。
優しい世界、
そうですね、
あ、そうかそうか、そのキーワードですね、
うん、だからね、優しい世界というキーワードで持ってくると、
うん、
まあ、何でもね、
はい、
優しい世界であれば何でも、
うん、
こうせんはいかんとかいうことじゃなくて、
はいはいはいはい、
こうした方がいいんじゃないかなっていう、
うん、
こうした方が優しいんじゃないかなとか、
はいはいはい、
そんなんでいいんじゃない、
うんうん、あのことですか、
うん、
大輝くんはどうですか、この優しい世界、
そうですね、やっぱり例えばですね、僕の場合は車椅子に乗ってるので、
うん、
例えば公共の施設に出かけた時、レストランとかに行った時にまず段差があって、あら入りにくいなとか、
うんうんうん、
だからちょっと車椅子抱えるお手伝いをしてくださいませんかとか、
うん、
そういうところで断られると合理的配慮が欠けているっていうんですけど、
うんうん、
合理的配慮に欠けている、
うん
うん、って言われるんですけど、やっぱそういう状態のを受けたことがあると思うんですよ、過去にね、
うんうん、
やっぱり電動車椅子になって便利にはなったんですけど、その前はバギーとか、うん、もう本当赤ちゃん用のちっちゃいやつに乗ってたので余計にかかるのが大変だったんですよね、うん、まあ電動車椅子になって重量はさらに重くはなりましたけど、うん、動きやすくはなったんですよ、うん、ただバギーの頃って完全に介助者の手が必要で、例えばそのレストランとかに入った時にさらに手が必要になるのかなと、段差があるとやっぱり壁が出てくるんですよね、
うん、
利用するための壁が出てきちゃうんで、
うん、だいぶ世の中はこうバリアフリーであったりとかいろんなものが結構意識的には進んできたかなとは思うんですけども、やっぱりこういう実際の、ね、障害を持った方からするとまだまだこういった部分改善してほしいなと思うところはやっぱあるんですね。
はい、そうだと思います、
うん、
その今年の4月から合理的配慮の提供っていうのは、
うん、
あの全ての人、全事業所ですね、行政も含めてあの企業さんも含めてですね、義務化が進んでいるところで、
はいはい、
これからですね、もうあのスタンダードな考え方になっていくものだというふうには思っています。
あ、なるほどなるほど、これは、推奨義務ですか。もう
義務になってます。
なるほど、
はい、
でここはもう FM さんもそうですよね、
はい、
うん、だからその段差があるからそこを改築せんといかんとか、
うん、
そういう話じゃなくて、
は
い、だから段差も何人かでちょっと 工夫してあげたら、うん、別にそのまま段差のままでも、
あ、持ち上げてね、
買わせたらいいわけやろ。
はいはいはい。
だからそういう配慮ね、
あ、サポートであったり、そうそうそう、元々の考え方ですかね。
そう、だからハード面だけじゃないさ、うん、
はいはいはい、
だから階段の前でね、車椅子の人が困ってたら、みんなでこう何人か来てって、
うんうん、
4、5人集まればね、
そうですね、できると思いますよ。
何も無限にそうね、来てうちじゃ対応できませんって、はい、すぐこう頭ごなしで言うんではなくて、うん、
それがダメ
です。まずできることを考えていく。
そうそう
そう、そうです、そうです、
そういうこと。
素敵、うん、気持ちがいいですね、
うん、だからそういうのもさ、もっとこうなんか学校教育でも取り入れてほしいよね。
あ、
小学校とかね。
本当ですね、
うん、
小学校の力さ、
そうですよね、
知らんぷりするんじゃなくて、
うん、
あ、そう、木下さんは学生時代に合理的配慮というか、授業するときになんか合理的配慮っぽいのを受けてきたっていう記憶があるっていう話をラジオしゃべりでもされてたんですけど、
はい、僕が少し耳の聴力が、右の耳の聴力が悪くて、でその時に他人の先生に耳右耳が聞こえにくいので左側の席にしてくださいっていう風に申し出たら、心よく左側の一番前の席にしてくれて、
一番前でじゃなくてもよかったんですけどね、
はい、もう先生の優しさで一番前にしてくれて、はい、
これも合理的配慮です。
ああ、そっかそっか、確かに学生時代に目の悪い子は前の方とか、あれもなんかね、それは当たり前かなと思っても、はい、それもそういう言葉で言うならば合理的配慮と、
うん、まあ今思えばね、
うん、今思えば、
あ、そうですね、
あんた授業が不真面目かけ前に来んねっていうのはありましたよね、
合理的配慮です
ね、合理的配慮ですねでもね、先生の真ん前っていうのは盲点なんですよね
ちょっと違う教えを今しよう
と、先生の視界がさ通り越していくよね、
うん、まあ、奥を見ますからね先生はね、
うんうんうん、全体を見るでしょ、だから先生の真ん前っていうのはベスポジなんよね、うん、実は、うん、
これは、合理的配慮ではございません。
ご了承くださいね、本当に違うからね、これ
合理的配慮、ね、
伊佐恵氏としても障害、福祉課としても、まあ、こういった考え、まあ、義務化というところ、いろいろ今後やっていくことはあると思いますけども、まあ、今後 どのようにこうお考えといいますか。
私としてやっぱり義務化になるってことで、やっぱり何をしたらいいのかっていうのをすごく分かりにくいかなと思うので、僕が思ってるのは2つあって、1つは知ってほしい、こういう障害を持っている人がいるってことを知ってほしいし、そういったし理解があることでできることが、こういう困りごとがあるなとか、ここ手伝えるんじゃないかなとか、申し出があった時にすぐ対応できるんじゃないかなっていうふうに、そういうのを知ってほしいっていうのが1つと、
はい、
もう1つは知った上で考えてほしい。さっきもちょっとつながるんですけども、何をすればいいかっていう時に、例えば自分の事業会社ではこれを売っているとか、うん、こういった接客があるとか、そういったところでどういった配慮が出てくるんだろうっていうのを考えたらですね、合理的配慮がどんどん進んでいくんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます、うん、
あ、なるほど。まずは知ること、
はい、知ることね、
そして考えること、はい、
そう、
はい、
そうです。
でも本当、でもそれだけでもできることって何かあると、うん、
はい、あると思うんです
よね、
はい
はい、
だからそれを知ったということ自体がもう合理的配慮の、はい、になったっていうことじゃないかな、
うんうん、やっぱりもう
気づいた、
気づいた、うん、
あ、そうよねって抱えてあげればいいやんみたいな、
はいはいはいはい、
そうやな、
うん、
うん、別にさスロープいらんしって、うん、
はいはいはい、
サポートしてくれたらありがたいんですよ、うん、それで、
う
ん、
だって諫早市内の公民館のさ、うん、いっぱいさステージあるけどさ、うん、あれスロープないもんね、
ほぼほぼないですからね、
ほぼほぼない、だけどそれは恥ずかしいことじゃなくて、
うん、
みんなでせーのでどこしょってあげれば済む話です。
はいはいはいはい、あ、分かりました。皆さんぜひラジオを聴く皆さんも合理的配慮、その言葉、そして、今こう初めて知った方もですね、じゃあ例えばうちでは、うちの事業所では、ちょっと考えてみてください。何か新しい優しい世界のきっかけになるかもしれません。
なんていい締め方なんですか。
ありがとうございます。このまま締めたいと思います。木下さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
毎日の食事だからこそ、地元の食材を使いバランスを考えて、私たちが目指すもの、それはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります、多良見町のお弁当お惣菜専門店、
アムシリカロリン。
あなたらしく
毎日を輝いてほしい。美容健康からあなたの可能性をトータルにサポート。体の中から美しく輝く女性を応援するリブワールド。
人生学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
外国語学科で本物の国際人に。
生きる力を地方から。学校法人人生学院、人生学院大学。
本町アーケード諸岡厚生堂薬局の林田です。お薬はもちろん、オーガニック化粧品や自然食品も充実。処方箋はすべての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合、諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい。
あなたの声がいいねに変わる。
ウェブサイト制作広報 PR の
ボイスジャパン .com。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナー、テイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい、聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。